自然と寄り添う暮らしのラジオ、ミネケンキャンプ。おはようございます。パーソナリティのミネケンです。8月2日日曜日でございます。8月最初の日曜日、昨日は各地のお祭り、花火大会どうだったんでしょうね。昨日シャワークライミングツアーの、ガイドで、来てくれていたヨシもですね、小田原出身なんですけども、昨日は小田原の花火大会ということで、仕事を切り上げて早々に帰っていきましたけれどもまあ毎年恒例でね、彼ももう何年だろうね、もう下手すればもう50年この花火を見続けているんだなと思うと、なんかすごい歴史があるなと思いますよね。茅ヶ崎も花火大会でした。でお祭りはというと、昨日も話した盛岡の三叉祭りがあれば、青森はねぶたが昨日だったんですね。もうね、巨大な青祭りが各地で行われていて、本当に盛り上がっていたんじゃないのかなと思います。そんな中僕はですね、まあ、シャワークライミングもうお昼過ぎには終わっていたんで、その後また止まらない DIY をしておりましてですねなんかなんだろうな、こういうのって本当に火がつくと止まらないですね。なんかもう細かなところにもう目がいってしまって、でもいい流れだと思うんですよ。例えば寝袋のリペアまでしてましたからね、昨日。 なぜかまあずっとね、寝袋も僕が24歳の時に買ったやつだから30年使ってる寝袋がね、冬の間にネズミにかじられちゃって、内側なんですけど何箇所か穴が開いて羽が飛び出ちゃってたんですよ。でそこにダクトテープ貼って、とりあえずは羽がどっか行っちゃわないように置いてたんですけど、まあ、それをしばらく家の中にね、まあ、ぶら下げて干してたんですね。でもいい加減これ片付けなきゃなと思っていたんで、なんとなくそれも昨日リペアをして、リペア用のパッチがうちにあるんでね、それを使ってアイロンでね圧着してね直して、そうするとぶら下がってた寝袋が一つ片付くじゃないですか。で寝袋を入れておく袋もこの間ちょうど洗濯したばっかりだ、そういうのを収めて、なんか一つ一つ片付いていくのが非常に気持ちが良くてですね、そうすると全部が整いきるまで多分止まらないですね。この間ね作った物置として使っていた部屋、そこが本当にね、この家の中でも一番良くなかった場所だと思うんですよね。空気が滞っていて、カビ臭くて、もう近寄りたくない場所っていうのが家の中に一箇所でも存在するっていうのは非常に良くないですよね。それを全部リノベして作り直したことによって、この家の中の空気が本当に変わったんですよね。で昨日ヨシが来て、でどんだけ変わったの見せてなんつって家の中入っていろいろ見てて、いやもう全然違うよって言ってましたからね、もうこういうところからやっていくと、やっぱり細かなところ一つ一つこう手を入れていきたくなるのは、まあ心情なんだと思うんですけど、まあ、このままね、一区切りつくまでっていうのがどこなのか分かんないんだけど、まあ、突き進んでやっていきたいなと思います。それがまたこの繁忙期に始めちゃったっていうのが良くなくて、本当はね繁忙期の前に全部仕上げる予定だったけど、余分なことがちょこちょこちょこちょこ出てきちゃうから、結局まあ桜田ファミリアみたいな感じで、もう仕事しながらね合間を見て1時間でもあれば何かやるみたいな調子でどんどんやっていきたいと思います。で最近僕の 体作りのことが全く触れられてなかったと思うんですけど、しばらくやってなくてですね、でもうかかとの痛みがどうのって言ってたのがやっぱり全然こう改善しなくて、まあ、こういうのがあるとなんだろうな、ちょっと気がめいるっていうか、だから、まあ、こういうところから改善ですね本当にね。この間怪我しちゃったのもあるし、今年は、まあ、この古民家のリノベに今ハマってるから、まあそれはそれでちょっといいんだけど、体作りの方もね、まあこの8月を経て、8月の後半ぐらいからね、もう一回リスタートしたいなとは思ってるんですけどね、せっかくランニングシューズとあのジムで使う靴両方とも買ったのに、それもあんまり使えてないっていうのがなんか歯がゆい感じもあるんで、ちょっとねその辺からまた一つ一つ手をつけていきたいなと思ってます。それと同時にこのかかとを一回ちょっとリセットしたいっすね。本当に何だろうな、毎日痛いのは、休んでるけど痛いのはちょっと辛いから、ちょっと頑張っていろんなところにあのアンテナを張ってね、一つ一つ自分の体のリペアもしっかりやっていかなきゃなと思いましたね。で特に昨日のシャワークライミングのゲストの方が、で僕とヨシは同級生なんですけど、僕らより一回り上の方だったんですね。でその方も言ってました、この年になるとね、何を一番大切に考えるかって言ったら健康ですよって。いやもうその通りですよねっていうね、僕らも今年になって本当にそれ分かりますみたいな話してて、健康が本当にお金以上の財産なんじゃないかなと思いますからね。だってまあお金があれば健康も手に入れられるかって言ったら実際はそうではないじゃないですか。もちろんお金もがあれば健康を維持することはできるような気もしますけれども、それだって健康を維持するっていうのは自分からのアクションが必要ですからね。で健康であればある意味まあお金を稼ぎ行こうと思えば稼げるし、そればっかりじゃなくて健康であれば何でもできる。だからそのゲストの方もね、僕らより一回り上だから66歳だけど普段ロードバイク漕いでるっておっしゃってましたし、まあ、昨日だってシャワークライミングめっちゃ楽しんでくれましたからね。こうね、僕らはまあガイドとしてやってるけれども、あと12年元気にまだできると。でその方もまだまだ別にそれでストップする気はあるわけじゃないですからね、じゃあまだまだ楽しめるなと思うとね、何よりも健康だなと思うと、まあ古民家の改修よりも自分の体のリペアを率先してこう向き合っていくべきなんだろうなと思うんですけどね。まあ同時進行していろいろと改善していきたいと思います。昨日のラジオでお話ししたんですけど、ネパールの、ニルマルプルジャさんですね、シェルパーの、ヒマラヤのガイドさんですね、パキスタンのブロードピークという8047メーターの山を登山中に大きな雪崩に巻き込まれて、で彼はガイドとして、そのツアーを引っ張っていて、でトータルで10人の登山者と一緒にいたものが、まあ、全員巻き込まれて、結果的には全員死亡というのが確認されたということなんですよね。これは本当に、まあ、大きなニュースになってますね。日本国内の、ニュースでも取り上げられてましたし、まあなんだろうな、彼は登山だけれども、そうですね、まあ野球で言ったら大谷翔平みたいなもんですからね、ちょっと種類が違うけど、ボクシングで言ったら井上尚弥ですよ。まあ他に比べるものはちょっと分かんないんだけど、でもスーパーマンなわけですよ。陸上で言ったらウサイン・ボルトみたいな、もう登山界で彼を知らない人はある意味モグリなんじゃないかっていうぐらいね、 すごいスーパーマンだったわけですね。だからこそその彼の死亡が確認されるまではみんなが生きてるんじゃないかって、彼だったら生きて帰ってこれるんじゃないかっていうことをね、すごく信じていたと思うんですよね。でもやっぱり自然にはかなわなかったですね。3年前でしたっけ、あの平出さんとね、中島健郎さんでしたっけ、あの2人が K2 で、遭難死して、それこそ日本のというか NHK でもねドキュメンタリーを組んで放送してくださいましたけど、彼らも世界的に有名なクライマーで、また今回のニルマル・プルジャさんとはまた別のもっとテクニカルなね、もうちょっと冒険っていうか未知のことをやっている人でしたよね。もちろんニルマルさんも誰も成し遂げたことないことをやっているわけなんだけれども、またちょっとタイプの違う登山家だけども、こうやって登山家っていうのは残念ながら山で挑戦をするがゆえに命を落としてしまうことが非常に多いですね。まあ、最近の事情はちょっと分かんないけど、僕が雪崩の勉強を始めた時、98年とかかな、あの頃その本を出した人も、まあ、要は雪崩の研究をしてる人たちなわけで、一人で作ったわけじゃなくてね、みんなでいろんなデータをもとに、まあ、引用する部分もたくさんあったと思いますけれども、その人たちほとんど雪崩で亡くなってましたからね。だから自然にチャレンジするっていうのは、もしかしたら間違いなのかもしれないですね。自然に対してチャレンジをする、自分ができるかできないかにチャレンジする、だから矢印の方向がどっちなのかですよね。自然と戦って勝てる人間はこの世にはいないですからね。力の大きさが違いすぎる。だけどその自然の力をジャッジするっていうのは非常に難しいことだけど、でもどっかで間違ってしまう、矢印の方向が間違ってしまうのかもしれないですよね。もともとは自分に対してこう課題を課してね、でそれに対して、どうやったらこれができるようになるか、俺は主語は俺はですよね、僕はですよね、果たしてこれができるのかっていう部分で、精神的な部分だかフィジカルの部分で、その自分に負けないっていう部分で戦っていくことであれば、ある意味上限が決まってるけれども、いつの間にかそれがチャレンジが自然になってしまうと、自然に対してチャレンジすることになってしまうと、やっぱりどこかでまくられちゃうんじゃないかなって気がしますよね。非常に難しいなと思いました。だけどね、今回、まあ、あのニルマルプージャさんは自分がチャレンジをしながら、人生は一度きりなんだからとにかくチャレンジするべきだっていうことを常に言っていて、で彼のインタビューとか彼の言葉でもそういうのがたくさん残っているんですよね。でネットフリックスでね、14ピークスでしたっけ、彼 の, あのミッションポッシブルだっけな、その半年の間に、8000m 14座全部登りきるっていうのがドキュメンタリーとして残ってるのかな、映画がありますよね。僕は見たことないんですけど、そういうのもあるんで見る、ネットフリックスなんでね、見れる方はねぜひ見てみていただきたいなと思うんですけど、まあ大小関係なくね、やりきってこの世を去っていく人ってどのぐらいいるか分かんないけど、でも自分の中でこれはやりたいっていうものね、それがその大小、いろいろあると思うけれども、やっぱりやんなきゃなと思いますよね。例えば僕がカナダで散々お世話になっていた方がですね、それこそ28年前 に散々お世話になって、今ではまあ連絡を取ってるわけではないけれども、でも Facebook とかね、Instagram とかあるから、その方の動向なんか見れるんだけど、でも本人も言ってましたね、今は66歳だから僕の一回り上ですね。でつい先日ユーコン川をカヌーで1週間下ったって、まだまだ行けるなんてこと言ってましたけど、うわーかっこいいなと思いましたね。僕も20代の頃にユーコン川っていう存在を知って、ユーコン川をカヌーでキャンプしながら下るって、うわーなんか面白そうだなと思って、やってみたいなと思ったことがありました。でも僕はすっかり忘れてましたけど、でもその方がユーコン川下ったっていうのを見て、そういえばやってなかったなって思ったんですよね。だからそれと同じように、これ生きてるうちにやっとかなきゃなっていう、それこそそのバケツリストってやつですよね。そういったものを改めてリストアップして、今僕は54歳ですけれども、長期で見て やり遂げたいことがまあ一つ今ありますけど、それ以外にも単発のバケツリストですよね。そういったものを、それこそ健康であるうちに一つ一つやっていかなきゃなって思いますよね。で幸いにもそれが世界中に散らばっているから、結果として世界中を旅行することもできるわけで、そういうことをしていかなきゃなって思いましたね。だから極端な話、一度でも憧れて、うわこういうのやってみたいな、ちょっとそれに向かって何か準備をし始めたようなことがあったけど、いつの間にかそれが自分の記憶の中からどっかに置いてきてしまったもの、まあ、引き出しの奥にしまってしまったものっていうのかな、そういう引き出しの整理ですよね。それをする中で、まあ、それをやるにはお金と時間が必要で、で健康でなければできないものばっかりだから、まずはじゃあ健康はデフォルトとして維持管理をしながらね、しっかりとお金を稼いで、そしてお金を稼ぐことによって時間を作り出して、でそのバケツリストを一つ一つ、やっていくっていうことをもっと意識しないといけないなと思いましたね。あと20年で僕は74歳になるわけなんだけど、20年のうちに全部やり遂げられるかっていうふうに考えて動いていかなきゃいけないなと思いましたね。だからそれは一つのバケツリストを全部やっつけるっていう長期的な目標になると思うし、それとはまた別で自分でここは築き上げていきたいっていう長期のやりたいことっていうのが、だから2本の軸があるわけですよね。でもそれぞれ質が違うものであるから、まあバケツリストは常に自分のすぐに開ける引き出しの中に整理しておいておいて、そして日常的に大きな長期の目標に向かって動いていく、それをやっていかなきゃなって、今回のニルマルプルジャさんの死をきっかけにね、改めて強く思いましたね。まあ皆さんの中にもそういうものがあると思うんですよ。だからそういうのをね、なんとなく、あそういえばなって、僕のこのラジオを聞いて、あそれちょっと忙しすぎてなんとなく置いてきぼりにしてたわっていうものがあったとしたら、今ね、今日にでももう一回整理をして、今からその目標だったり、バケツリストをですね、まあもう一回見つめ直して、ここからね、人生で今日が一番若い日なわけですよ。これからの人生の中で今日が一番若い日、よく言いますよね。だとしたら今からどんどんやっていかなきゃいけないよっていうところなんじゃないでしょうかね。ということで、今日も全力でシャワークライミング、今日は僕まだアシスタントなんですけど行ってきたいと思います。 最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは今日も良い一日を過ごしください。それじゃあね。